本日与えられている聖書の箇所を読み出します。本日の御言葉の箇所はルカによる福音書10章の25節から37節までです。教会備え付けの聖書ですと後ろの方新約聖書の105ページです。ルカによる福音書10章25節から37節までお読みいたします。するとそこへある律法学者が現れ、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。彼に言われた。律法には何と書いてあるか、あなたはどう読むか。彼は答えて言った。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。また、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ、とあります。彼に言われた。あなたの答えは正しい。その通り行いなさい。そうすれば命が得られる。すると彼は自分の立場を弁護しようと思って、イエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですか？イエスが答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ、半殺しにしたまま逃げ去った。すると、たまたま一人の祭司がその道を下ってきたが、この人を見ると向こう側を通っていった。同様に、レビ人もこの場所に差し掛かってきたが、彼を見ると向こう側を通っていった。ところが、あるサマリビア人が、旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、近寄ってきてその傷にオリーブ油とブドウ酒とを注いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ、宿屋に連れて行って解放した。翌日、デナリ二つを取り出して宿屋の主人に渡し、この人を見てやってください。費用が余計にかかったら、帰りがけに私が支払いますと言った。この三人のうち、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか。彼が言った。その人に慈悲深い行いをした人です。そこでイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。アメン。本日はこの聖書の箇所を通して、西郡牧師から共に歩むというタイトルでメッセージをいただきます。
私たちは今、2年前の、2011年の3月11日の震災をもう一度振り返って、またそのあと2年間歩んでこられた方々の声を聞いて、一つのチャレンジをいただいています。本当に私たちにとって、どうしてという思いはなくならないものであろうと思います。神を信じるがゆえに、神様を信じているがゆえに余計このどうしてという思いがあるのかもしれません。全能の神様が、愛の神様がいらっしゃるならば、どうしてこのようなことがあり得るんだろうか、起こるんだろうか。神様はその最後の瞬間に本当に奇跡をなさることはできないんだろうか。私たちは本当にそのような思いを2年前も持っておりましたし、またこの時も振り返るたびにそのことを思わされます。しかし本当に私たちにはわからないことがあるかもしれませんけれども、でもはっきり私たちにわかっていることがある。それは神様が私たちにこのような状況の中で、このようなメッセージを聞く中で、私たちに何を求めておられるかということであります。神様が私たちに求めていらっしゃること、それはなぜを問うことではなく、私たちが何をすべきかということを問うべきことであります。本当にあの9/11の時もそのことを思いましたし、戦いどうしてということを思うたびに私たちの心に示されることはいつもそうでありますけれども、私たちはなぜを問うこと以上に、その場その場において 何をすべきかということを神様から使命として与えられているんだということ、そしてそのようにすべきことを私たちは使命としていただいているんだということであります。神様は何よりもまず私たちを共に歩むようにと招いていらっしゃいます。今回ですね、本当に、いろんなご予定で時間を気にされている方々もいらっしゃると思います。だけどその中で本当に私はいくつものメッセージを聞かなきゃいけないと。聖書に聞くとともに本当に今戦いの中、痛みの中歩んでいらっしゃる方々の声に耳を傾けることを本当にしなきゃいけない。そのことを思わされています。その中で私たちは神様に本当に一緒に歩むようにと、皆さんが分かち合ってくださったことの中で一緒に歩むようにと招かれているんだということを思わされます。ある意味それを特権として神様は私たちに与えてくださっているんだ。この今も戦いの中にいらっしゃる方々が結構ですとおっしゃらないで、私たちに心を開いて、今私たちが持っている問題はこれです、今私たちが今戦いを覚えているこのことは、戦いを覚えていることはこれです。このために祈ってください。そのように分かち合ってくださること自体が、神様が私たちにその交わりの中に歩むようにと招いてくださっている、その招きであると思わされます。イエス様は、この今日の聖書の箇所の中で、はっきりとおっしゃっています。私たちに与えられた戒めは何であるか。それは、まず神様を愛することだ。そして、自分を愛することだ。神様が与えてくださった自分というものを愛することだ。神様が愛してくださった自分を受け入れることだ。そして、自分を愛するようにとなり人を愛することだ。自分を愛するような愛、自分を大切にするような愛で、自分を慈しむような愛で、あなたの隣人を愛することだ。私たちがもしも自分を神様が愛してくださった自分として受け入れるならば、それと同じ思いを持ってあなたの周りにいる人々を愛するべきだ。そのことをイエス様はおっしゃいました。その時にこの律法学者は聞きました。私の隣人って誰ですか？私はの隣人誰を愛せればいいんですか？誰が私の隣人ですか？そのように聞いた時にイエス様はこの話をなさいました。聖書を読んだことがある方ならば、どっかで聞いたことのある、一人は出会ったことのある話でありましょう。ある人が、旅をしている最中、強盗どもが彼を襲った。彼は半殺しになってそこに倒れていた。そこに、祭司がやってきた。当時の宗教的指導者であります、神殿の中で働いていた、宗教的指導者でありました。その彼が通りかかりました。けれども、その人を見ると向こう側を通っていきました。向こう側を通っていったと書いてあるんですから、多分まっすぐ歩いたんじゃないでしょう。ちょっと迂回をして遠くを歩いていったのでありましょう。見て見ぬふりをして歩いていきました。同様にレビ人も通りかかりました。レビ人というのは、やはりこの当時、神殿で働いていた奉仕をしていた人でありました。彼も、そこを通りかかって向こう側を通っていきました。当然助けてくれるだろうと思っていたその二人の人が通っていった後に、通り過ぎていった後に一人のサマリア人が通りかかったと言います。サマリア人はユダヤ人の仲が悪かった。その彼が通りかかった。でも彼はそのところを通りかかった時に倒れている人を見て気の毒に思った。これはですね、このお腹が痛くなるような思いがしたって書い 言葉だそうでありますが、本当にお腹が痛くなるような思いをして、彼はもう、もういても立ってもいられなくてそこに飛んでって、そしてオリーブというブドウ酒、自分の持っていたものをそこに注いで、自分の荷物を下ろしたんでしょう。家畜の上に、ロバの上に彼を乗せて宿に連れて行きました。そしてデナリ二つ分出して、これを持ってこの人を見てやってください、足りない分私は払いますから。イエス様はその話をされた後にこういうふうに聞きました。この三人のうち誰が隣人になったと思うか、誰が隣人になったと思うか、誰が隣人になったと思うか。この学者はですね、誰が私の隣人ですか、誰を愛せればいいんですか、どこまでが範囲ですか、どこまで手を伸ばせばいいんですか、それに対してイエス様は、誰がこの人の隣人になったか、誰が隣人でしょうかという、その線を引くことだけを考えていたこの人に対して、どこまでが許されて、どこまでやらなきゃいけなくて、どこまでやったらまあいいんでしょうか、どこまでやったらそこは非難されないんでしょうか、そんな質問に対してイエス様は、あなたが隣人になるんですよとおっしゃったのであります。隣人は誰という問いに対してイエス様は、誰が隣人になりましたか。そしてもう当然のように、聞かれた方はですね、その人に慈悲深い行いをした人です。そこでイエス様はおっしゃいました。あなたも行って同じようにしなさい。皆さん、これは今日も私たちに語られる言葉であります。あなたも行って同じようにしなさいって、隣人になりなさい、あなたが隣人になりなさい、そのように神イエス様はおっしゃっているのであります。誰が隣人ですか、誰が私の隣人ですか、私が誰かを探すのではなくて、あなたが行って隣人になればいいでしょう。本当に私たちそこに招かれている、隣人になるようにって招かれている、本当にそのことを感謝して実行させていただきたいと思います。神様は私たちを招いてくださる。本当に今日も、先ほど申し上げたように、今日もメッセージをしてくださった方々が、祈ってください、覚えてください、そのように心を開いてくださった、その声に対して私たちも心を開いて応答をしていきたいと思います。私たちは向こう側を通ってはならない。ここに招かれたお互い、この礼拝に招かれたお互いが向こう側を通って行ってはならないということを思わされます。そしてそれとともに聖書が語るのは、この何よりもこの私たちの隣人になってくださったのがイエス様ご自身なんだということであります。私たちは ある時は疲れを覚え、痛みを覚え、もうできないと思う時があるでありましょう。本当にその疲れ果て倒れているのは他でもない私なんだ。本当に誰かの隣人になろう、そう思って立ち上がってみてはいいものの、疲れを覚え、疲れ果ててそこに倒れてしまうのは自分自身なんだ。その私たちの隣人になってくださったイエス様がいらっしゃるということであります。皆さん、私たちはこの聖書の箇所を読むとですね、大体本当に私が今申し上げたように、私たちが隣人にならなきゃ、私も誰かのために生きなきゃ、そのように思います。とっても尊いことです。でもそのように読む読み方と、もう一つの読み方があります。倒れているのはどこかの痛みを覚えている方、 どっかで戦いを覚えている方、そういう方だというふうに私たちは大体理解するのでありますが、そうではなくて、もう一つの理解は、倒れているのはまさに私なんだ。倒れて苦しんでも、任期も察知もいかなくても、半殺しになってもうダメだ。戦いを覚えているのは私自身なんだ。その弱い私のために、いても去ってもいても立ってもいられない思いで飛び込んできてくださった方がいる。いても立ってもいられない思いで自分のものを投げ出して、すべてを投げ出して私たちを救ってくださった方がいる。イエス様が私たちのためにそのことをしてくださったんだ。私が倒れてどうにもならないときに、私を救い出し、私にオリーブ油とブドウ酒を注ぎ、そして私を頼れるところに任せて、この人をよろしく頼むよ、そう言ってくださったのはまさにイエス様ご自身だったんだ。そのような読み方があります。まさにそうだろうと思います。神様は痛みを覚え、戦いを覚える私たちを天の上から見下ろして、そして本当に大変だな、苦しんで、ね、本当につらいと思うよ、そういう同情心を持って見つめていらっしゃる方であるかというと、そうではない。私たちの戦いの中に飛び込んできて、私たちと共に歩み、私たちを支え、私たちに光を照らし、私たちに立ち上がる力を与えてくださる方であります。その方がいらっしゃる。本当にそのイエス様の愛に満たされて、私たちもこの神様を伝える器として、この神様の愛を伝える器として、私たちは言葉で伝わらないと思う時があるかもしれない。いいんです。本当に言葉で伝わらない時、言葉で伝わらなくてもいい。イエス様が愛してくださったように私たちも愛すればいい。本当に神様からいただいた愛を表していこうじゃありませんか。本当にまず私たち一人一人が今日ここにおいて、神様の愛をもう一回もいっぱいにいただいて、私たちのために全てを成り出してくださった方の愛をいっぱいにいただいて、ここから立ち上がっていこうじゃありませんか。そして招かれている私たちのために祈ってください、共に歩んでください、その招きに応えていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの招きを感謝いたします。今日本当にこうして私たちの礼拝のためにメッセージを日本各地から送ってくださったお一人お一人、教会一つ一つの教会、その上に感謝いたします。その方々が本当に今も声を揃えて覚えてください、祈ってください、神様の御業がなされることを求めてください、そのように口を揃えてメッセージを送ってくださったことを感謝いたします。それは私たちに対する招きであることを、あなたご自身の招きであることをもう一度思わされます。神様、どうかその交わりの中に私たちをさらに招き入れてくださいまして、本当に私たちが隣人として歩んでいくことができますように、まずあなたからいただいた愛をいっぱいに味わって、あなたからいただいた愛に満たされて出ていくものとなしめてくださいますようにお願いをいたします。また私たちの日々の歩みの中で、 この身近なところでも私たちは招かれていることを覚えます。隣人になってくださいと招かれていることを覚えます。どうか隣人となることができるように、主をどうか私たちを使わせてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたを待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。